令和7年度福祉意見優秀作品。福祉に対する意識を高めるとともに福祉の心を育てることを目的に、飛騨市内の中学生の福祉意見を募集しました。その中から優秀作品をご紹介します。挨拶で広げる心のバリアフリー。飛騨市立古川中学校3年吉村明日香。皆さんは心のバリアフリーという言葉を聞いたことがありますか？心のバリアフリーとは、障害や年齢、考え方などが違う多様な人々がお互いを理解し、助け合うことを指します。誰もが暮らしやすい社会を作るために、私はこの心のバリアフリーの考え方を、これからの社会を作っていく若者にもっと理解してもらいたいと考えています。私たちはやがて地域や社会を支える中心的存在となっていきます。私たちが相手の立場や考え方を互いに尊重し合える大人になっていれば、誰もが自分らしく安心して笑顔で過ごせる世の中になっているはずです。そのために今のうちから心のバリアフリーの考え方を身につけることが不可欠だと考えます。しかし今の社会では若い人たちに心のバリアフリーが十分に理解されていないと感じます。ニュースを見ると誰かが傷ついたり偏見に苦しんでいたりする記事を目にするからです。国土交通省の調査では心のバリアフリーを理解している若者はわずか全体の 13% しかいませんでした。では心のバリアフリーを実現するために私たちにできることは何でしょうか。それはまず身近な人とのつながりを大事にすることです。例えば困っている人に、大丈夫ですか、何かお手伝いできることはありますかと声をかけたり、車椅子を使っている人に手を貸したりすること、これらは大きな一歩となります。しかしそれはなかなか勇気がいることかもしれません。だからこそ私は誰もができるつながりづくりは挨拶だと考えます。挨拶は誰にでも気軽にでき、あなたのことを大切に思っていますよという気持ちを伝えることができるからです。私自身も挨拶を大切にしてきました。友達や先生、家族などと笑顔で交わす挨拶は心が温かくなります。だから私は中学校で生活福祉委員長として挨拶を広める活動をすることにしました。そしてもっとみんなが安心できる学校を作ることを目標に、毎朝の挨拶活動に力を入れました。その中で挨拶を交わすことはお互いに安心感が生まれ、学校が明るく過ごしやすい場所になると全校生徒に伝えてきました。実際に活動してみると、学年や性別、得意なことや苦手なことが違っても、挨拶を交わし合うことで心が少しつながったという実感がありました。そして挨拶は互いを理解し尊重する心のバリアフリーにつながるのだと確信しました。私の家の近くには視覚障害者の方が住んでいます。その方はいつも白杖を持ち歩いています。以前の私はその人を見ると、目の見えない人は大変そうだなとしか考えていませんでした。その方とすれ違うとき、年が離れているし気まずいな、目の見えていない方に挨拶をしたら、かえってびっくりさせてしまわないかなと考え、挨拶をしようと思ってもなかなかできませんでした。でも学校での挨拶活動を通して、挨拶が心のバリアフリーにつながることを実感した私は、行動に移さないとと考えました。そして勇気を出し挨拶をしました。緊張し、いつもより小さな声での挨拶でしたが、相手の方にはしっかりと思いが届き、会釈を返してくれました。同じ地域に住み顔も合わせていたのに、年代の違いや障害の有無でとても遠く感じていたその方と心がつながり、距離が近くなった気がして嬉しく思いました。勇気を持って挨拶をしてとても良かったと感じた経験でした。一度挨拶をしてからはその方との挨拶がごく普通になりました。しかし最近はすれ違うことが少なくなったので寂しいし、お変わりないかなと心配になります。でもそうやって相手のことを考えていることこそが 私と相手の心の壁がないことの証明だと思います。心のバリアフリーは人とのつながりを大切にすることです。困っている人に声をかけたり、手を貸したりすることは一見難しいことに思えます。でも今なら、私は挨拶を交わしているあの視覚障害者の方が困っていたら、きっとすぐに声をかけられると思います。挨拶を大切にすることを通して、挨拶が心の壁を越え、真の心のバリアフリーを実現する力を持っていると実感しています。私はフル中性として、心のバリアフリーの実現につながる挨拶を大切にし続けます。どうか地域の方にも、私たち中学生を見かけたら気軽に挨拶をしてほしいです。そして挨拶を通して違いを超えてみんながつながる心のバリアフリーが実現した地域を目指します。